ふるさとを大切に思う気持ちを形に、引き継がれる郷土愛。毎年3月に行われる愛の土山祭用軍行、土山町の頓宮地域に約380年間続いた祭用軍行に再び光を当て、24年間の長きにわたり続けられた取り組みを取材しました。天皇が即位されるたび、天皇の姫君である皇女などが京都から伊勢神宮へ奉仕のため行かれた皇帝で宿泊された地は頓宮と呼ばれていたそうです。由緒ある名が今も残る頓宮、地域の方々や保存会により垂水頓宮跡は昭和19年に頓宮跡としては唯一の国史跡に指定された地域として全国的にも有名です。第1回の愛の土山祭用軍行が行われたのは24年前の平成10年。そこにはどのような思いがあったのかお話を伺いました。第1回の開催に尽力された松山正樹さん、広沢明さん、歴史に残るものに光を、地域の個性に磨きを、歴代の祭用さんの名前が記された額縁を見たとき、頓宮という地名への歴史探求が始まりました。時に国が進めたふるさと創生事業、他の町にはないことを、またみんなが楽しめるようにと、愛の土山マラソン大会、鈴鹿孫歌全国大会などを実施し、愛の土山は全国的にも有名になりました。これからの土山をどうしていこうか考えたとき、西洋さんの歴史に光を当てました。ふるさとを大切にする心、地域を盛り上げようとする思い、子どもたちも歴史を学び、楽しんでもらおうと始めたのが愛の土山祭用軍行です。そこには垂水という頓宮跡としては唯一所在が明かされ、国指定を受けた歴史ある地を私たちが大切にしないといけない、たくさんの人にも知ってもらい、みんなの手で守っていかないといけないという強い思いがありました。垂水頓宮跡は大切だということはなんとなく知っていても、本当の大事さを分かっている人は少なかったのではないかと思います。始めるにあたり、京都の三大祭りの一つである葵祭りを参考にしました。そこで現在まで着付け役を務めていただいた南富子先生ともお出会いしました。当然準備には資金問題がありましたが、当時の稲葉県知事に県版のふるさと創生を要望したところ、新しい近江文化の創造事業に採択され、現在も使用している着物や収納庫などの整備が実現しました。愛の土山祭用軍行が始まるきっかけとなった歴代の祭用さんの名前が記された額縁、滝神社の写真があります。祭用さんが担がれる現在のおよよと言われる神輿も、実際の寸法を測り、地元の職人に頼み込み、なんとか製作していただきました。また、子どもたちが軍行の道中で歌う西王さんちゃんこ歌も、大学時代の知人に協力を依頼し、完成させました。そうした知恵や発想を形にするために、いろいろな人のもとへ直接足を運び、協力を依頼したことも今では良い思い出です。まちづくりは夢づくり、自分たちの手で開き、自分たちの手で守り続けていくために知恵を出し体当たりする、そんな熱い気持ちが今の時代にはもう一度大切な心ではないかと思います。地域には隠れている歴史、文化、また人々の思いがまだまだたくさんあると思います。その宝や思いをどのように具現化するか、行事のあるなしではなく、自分の地域にあるものを大切にしようとする気持ちが、この先も長く続くことを願っています。当時のお話を伺った 松山さんと広沢さんの写真があります。第1回実行委員長松岡博さん、愛の土山を全国に。現在の頓宮跡にある社は伊勢神宮の式年遷宮後移設されたもので、当時は私も伊勢まで足を運んだ記憶があります。社の整備後は保存会もでき、地域の関心も高まっていきました。垂水頓宮という歴史深いものをみんなの手で守っていこうと、地域も盛り上がる中、第1回の軍行が行われました。一番心配であった天候にも恵まれ、3月とは思えない気温の中での愛の土山採用軍行であったことを覚えています。現在は東海道沿いにあった松並木は残念ながら伐採されてしまいましたが、松並木の中を進む雅な軍行の風景を撮影しようと、県外からも多くの写真愛好者が訪れ、愛の土山を全国に知ってもらう機会につながったと思っています。歴史ある地を後世へ、採用軍行ここに再現。これまでの過去に行われた採用軍行の写真を13枚掲載しています。着物や化粧をした参加者たちの楽しそうな雰囲気の写真を掲載しています。24年前に思いを馳せる松岡さんの写真があります。現実行委員長を務める河合義明さんにお話を伺いました。思いを形に、ここまで2年連続での中止を経て収束を願った昨年度も、感染拡大防止のため企画展のみとなりました。3年連続で軍行が行えない状況となり、合わせて私たちの日常生活や経済への打撃も想像を超える状況の中、これまで支えていただいた地域の方々、地元企業の皆様などからのご支援により、保存してきた多くの衣装や道具などの損傷も大きく、この先続けていくことが非常に難しくなり、残念ではありますが軍行を終焉せざるを得ないという厳しい決断に至りました。軍行という形を再び復活させることは並大抵のことではありませんが、地域に残された素晴らしい歴史をみんなで守り、その良さを伝えようという気持ちがあれば、きっといつの日か思いが形になるのではと信じています。そこには決して自分のためではなく、みんなのためにという少し忘れかけている大切な心も必要ではないかと思います。新型コロナは未だ収束の見通しがつきません。先人がこれまで残してくれた地域の歴史や文化を、今私たちはもう一度考える必要があるのではないでしょうか。地域への思いを話す河合さんの写真があります。これまで採用役を務められた3人の方にお話をお聞きしました。第17回平成25年度採用役、石田光さん。採用さんの華やかさに魅せられて、子どもの頃から地元で開催される採用軍行が身近にあったので、小学生の時にわらわめ役をさせてもらいました。その時に見た採用さんがとても美しく華やかで、大人になったら私もぜひ採用さんになりたいと思ったことがきっかけです。地域の文化を語り継いでいくことは非常に難しいことではありますが、例えば歴史資料館などでこれまでの展示を行い、後世にその歴史を残していくことも大切だと思います。採用役を務めた石田さんの写真があります。第20回平成28年度採用役、中村風花さん。実際の体験で憧れの採用役へ。採用軍行との出会いは小学1年の時、地元の合唱団に入っていたことから、 西洋さんちゃんこ歌を披露したのが始まりです。その時に、わらわめの衣装がすごく綺麗で、私も着たいという思いがすごく強くなり、これまでわらわめ、うねめなども経験しました。そして、小さい頃から憧れていた西洋役を二十歳の記念で務めさせていただき、私自身はもちろん、家族も大変喜んでくれたことが嬉しく思います。小さい時に西洋軍港に触れたことで、憧れの西洋役まで務めることができました。歴史や文化に実際に触れ体験する機会を増やすことも必要なことなのかもしれませんね。西洋役を務めた中村さんの写真があります。第21回平成29年度西洋役豊平めぐみさん。西洋軍港を通じて味わった達成感。小学4年生の時に友達と一緒にわらわめ役へ応募したのがきっかけです。わらわめ、うねめと経た後、しばらく時が経ち、就職した仕事の関係で地域のことをもっと知ればより仕事に生かせると思い、実際に体験してみようと西洋役に応募しました。これまで参加した西洋軍港は、すべて天候にも恵まれ、東海道を練り歩けたことで大きな達成感も味わえました。特に前夜祭があった年には、ステージで演劇をするなど、すごく楽しかった記憶が今も残っています。地域行事がなくなっていくことは寂しいですが、残していくためには、これまで以上に私たちがもっと若い方にも発信していく必要があるのではないでしょうか。西洋役を務めた豊平さんの写真があります。子どもたちにも歴史体験を、地域の大切な歴史を学び、守っていこうと大野小学校では、手作りによる愛の土山西洋軍港を体験する授業も行われました。手作りによる衣装で西洋軍港を体験する大野小学校児童、令和元年度の写真2枚があります。第1回から着付け役として参画されている倉森茂美さんにお話を伺いました。愛の土山西洋軍港は私の宝。西洋軍港との出会いは、もともとは京都でスタイリストの仕事をしていたこともあり、第1回から着付けの担当としてお声をかけていただいたのがきっかけです。当時から京都の葵祭りで着付けをご担当されている南富子先生と、これまで24年間一緒に西洋軍港に携わってきました。南先生とお出会いでき、時には厳しくも優しく指導をいただいたことが、愛の土山西洋軍港をこれまで続けてこられた証だと思いますし、私にとっては宝です。土山の西洋軍港が全国的に有名になったことは大変誇りに思う反面、年数が経つにつれ、県外からの来訪者が増えてきたことや、多くの衣装や道具等の保存活動が継続することが難しくなったことは事実でもあります。今後も地域の方々へ情報をタイミングよく発信し続けることが必要ではないかと思っています。それをきっかけに力を貸していただける方が一人でも増えていくことを願っています。みやびな軍港を再現するため、化粧を施す倉森さんの写真があります。引き継がれる郷土愛。今回取材させていただいた愛の土山西洋軍港は、地域の歴史を探求し、再び光を当て、24年間という長きにわたり、たくさんの方々の地域への熱い思いも同時に引き継がれてきました。社会が変化していく中、祭事などを継続していくことは難しくなっていると言われます。今、私たちが見て、触れて、感じている歴史や文化には 地域に脈々と受け継がれてきたふるさとへの思い、郷土愛があふれているのだと思います。各地域に伝わるお祭りや伝統行事、そこで披露される歌や踊りの一つ一つに込められた地域の方々の思いを、私たちはこれからも大切に将来へつなげていきましょう。